広報愛川、2018年11月1日発行、ナンバー671です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2018年11月1日、ナンバー671をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111、代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、愛川町。ホームページアドレス、town.aikawa.kanagawa.jp で検索。図書判例。この CD の階層は、レベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。図書判例終わり。目次、表紙1ページ、特集、子育ては多分楽しい。2ページから4ページ。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。4件、5ページ。町政情報館、福祉、未来へと命をつなぐ189、いち早く。11月は児童虐待防止推進月間です。他6件。6ページ、7ページ。平成30年度9月末現在の財政状況、8ページ。平成30年度愛川町人権啓発の集い、他2件、9ページ。インフォメーション、保険ガイド5件、募集、10ページ。紅葉祭り2018、他1件、保健師から一言。11ページ。お知らせ。全国一斉、女性の人権ホットライン、強化週間、他5件、施設ガイド、12ページ。文化会館催し案内、ホール展示、相談3件、袖記事4件、13ページ。愛川トピックス。防犯活動の功績を称えて、全国防犯功労者表彰、他6件、お楽しみクイズ、14ページ、15ページ、愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番位、広告2件、10月1日現在の人口と世帯、16ページ、目次終わり。表紙説明。子育て支援センターをご利用中のお母さんが、お子さんを抱っこして、にこやかに笑っている写真があります。表紙説明終わり。特集。子育ては、多分、楽しい。頑張るママ、パパを応援します。楽しい子育てが一番ですね。でも、楽しくなければいけないと思ってしまうと、かえって辛くなってしまうもの。子育ては多分楽しいかも。そんな余裕を心に持って子育てができるよう、今回の特集では、町の様々な子育て支援事業をご紹介します。辛い時や苦しい時、もちろんそうでない時も、ぜひご利用ください。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話内線3362。子育て支援課子ども保育班。電話内線3363。健康推進課母子保健班。電話内線 3341。子育て支援課長からメッセージ。子育て支援課長の柏木です。皆さんこんにちは。先頃20歳を超えた娘に、小さい頃ずーっと放っておかれた気がする。いつも遅かったよねー、帰ってくるの、などと言われてしまった一母親です。今頃それを言うか、とショックでした。当時の私としては精一杯子育てしていたつもりだったのですが、今まさに子育てに仕事にと大変な思いをしているお母さん、お父さんもいるかと思います。またこれからお母さん、お父さんになることに不安を抱いているご夫妻もいるかもしれません。でも私の経験では子育ては大変と可愛いの繰り返しで楽しいこともたくさんあります。そして成長とともにちょっと寂しくなります。ご家庭の事情や子育ての方法も人それぞれ、子育てには大変なことが多い時もあります。でもそんな時はちょっと肩の力を抜いて、ぜひ役場にご相談ください。振り返った時に皆さんの子育てが良いものだったと思えるようになることを願っています。子育て世代包括支援センター、妊娠・出産・子育て総合相談。妊娠期から子育て期までの様々な悩みや疑問にお答えする相談窓口です。妊娠・出産・子育てに関する相談に切れ目なく対応します。場所は健康プラザ1階の健康推進課です。お気軽にお越しください。例えばこんな相談をお受けします。妊娠したかも。これからどこで何をすればいいの？つわりで思うように食べられないけど赤ちゃんは大丈夫？母乳やミルクは足りているの？離乳食を上手に食べてくれない。赤ちゃんが泣き止まないけどどうしたらいいの？予防接種の種類が多すぎて何から受ければいいの？毎日の育児が大変で、なんだか自信がない。誰かに話を聞いてもらいたい。こんな事業も行います。母子健康手帳や妊婦健診補助券をお渡しします。妊婦訪問やマタニティセミナーを行います。健診や予防接種のご案内をします。家庭訪問を行います。すくすく親子健康相談や健康広場を開催します。健康推進課長の矢後です。赤ちゃんができると嬉しいと同時に、無事に出産できるかしら、育児はちゃんとできるかしら、と不安な気持ちにもなるかと思います。そんな時は一人で悩まずに、私たちに相談してください。ワクワクしながら赤ちゃんを待ち、笑顔で子育てができる時間が増えることを職員みんなで願っています。保健師、助産師、看護師、栄養士が家庭訪問を行います。3種類の家庭訪問。妊婦訪問。妊娠期を安全に過ごし、無事に出産を迎えられるよう助産師による訪問を行います。新生児訪問、第1子、第2子が対象。生後2ヶ月頃までに保健師と助産師が訪問します。赤ちゃんの身長、体重を測定して、発育、発達の確認をするほか、予防接種やお母さんの産後の体調など、育児全般の相談をお受けします。こんにちは赤ちゃん訪問。お母さんと赤ちゃんの健康状態の確認や、育児のアドバイス、子育て情報の提供などを行う、お話中心の訪問です。妊娠・出産から3歳児までの支援事業。妊娠。妊婦健康審査。妊婦歯科健康審査の費用を助成。妊娠中でも明るく安心して過ごしましょう。マタニティセミナー、妊娠出産についての基礎知識や 妊娠中、産後の生活などを実習も交えながら学べます。お友達作りにも最適です。3日間コースのほか、土曜日1日コースもありますので、ぜひお父さんや祖父母の方もご一緒にご参加ください。出産0歳、離乳食講習会、定期予防接種、産後ママのためのリラックス教室、出産おめでとうございます。出産祝い金、第1子3万円、第2子5万円、第3子以後、7万円をお送りします。身近なドラッグストアで使える助成券、子育て応援赤ちゃん育児用品購入助成券、おむつや粉ミルクなどの育児用品が購入できる助成券を交付しています。1歳、すくすく親子健康相談、中学3年生まで助成、支給します。小児医療費助成、保護者の所得制限なしで、お子さんの通院、入院にかかる医療費の自己負担分を助成します。健康保険適用外の費用は対象外。児童手当。お子さんの年齢や保護者の所得に応じて、一人当たり月額5000円から1万5000円を支給します。2歳、3歳。幼児食講習会。乳幼児健康審査。虫歯予防教室。2歳児歯科検診。お子さんの成長を定期的にチェック。乳幼児健康審査。歯科検診教室。4ヶ月児内科。10ヶ月児内科。1歳1ヶ月児歯科。1歳6ヶ月児内科歯科。2歳1ヶ月児歯科。2歳7ヶ月児歯科。3歳6ヶ月児内科歯科。
親子同士の交流や育児の相談をしたいときは、子育て支援センター、子育てサロン、未就学のお子さんを対象に、子育て中の親と子が誰でも気軽に遊べるスペースです。異なる年齢の子どもたちとの出会いや触れ合いがあります。毎週金曜日の子育て広場では、同年齢のお友達同士で遊びます。また、親子で楽しめる催しや講座も開催しています。子育ての悩みや心配事がある場合は、スタッフが相談をお受けします。場所、健康プラザ3階。開所時間、平日、年末年始を除く。毎月第2、第4土曜日の午前9時から11時30分まで、午後1時30分から4時まで。誰でもお子さんと一緒に遊びに来て楽しい時間を過ごしてください。お子さんの成長を喜び合い、共感できることをスタッフみんなも楽しみにしています。移動、子育てサロン、レディスプラザ、ラビンプラザでも触れ合いの場としてサロンを開催しています。レディスプラザ中津公民館、第1、第3火曜日、午前9時30分から11時30分まで、ラビンプラザ半原公民館、第1、第3木曜日、午前9時30分から11時30分まで、かえでっこの集い、毎週水曜日、4月年末年始第5水曜日を除くの午前9時30分から正午まで、未就園児の親子を対象として、町立保育園6園で開催しています。園内で遊んだり、保育士に子育ての相談をしたりできます。ぜひ、お近くの保育園にお越しください。母子手帳アプリ、母子もで、手軽に安心の子育て。子育てを総合的にサポートする、スマートフォン、パソコン用のアプリ、母子もを配信しています。お子さんの成長記録を登録できるほか、予防接種のスケジュールや子育てに関する情報を確認できます。こんなことが母子もでできます。妊婦健診の記録がわかる。 お子さんの検診記録がわかる。予防接種のスケジュールを通知。町の子育て情報をお届け。お子さんの写真を登録できるなど。ぜひご利用ください。時々お子さんを預けたいときは、一時保育。保護者の仕事や通院、育児疲れなどで一時的に家庭で保育ができなくなった場合に、1歳から就学前のお子さんを週3日または月12日を限度に田代保育園と中津保育園でお預かりしています。保育時間、平日の午前8時30分から午後6時まで。保育料、1時間あたり1、2歳児は300円。3歳児は200円。4歳児以上は100円。給食1回300円。おやつ1回50円。ファミリーサポートセンター。育児の援助を受けたい方、依頼会員と援助をしたい方、提供会員が互いに援助を行う組織です。依頼会員。生後3ヶ月から小学3年生までのお子さんの育児援助を受けたい方。提供会員。町が実施する講習会を受けた方。援助内容。保育園、幼稚園、小学校などの開始前や終了後のお子さんの預かり、送迎など。報酬。1時間あたり。平日の午前7時から午後8時までは700円。その他の時間帯は900円。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。昔ながらの日本の食事を楽しむ、小学校給食で粗食給食を実施しています。昔ながらの料理や食材が持つ自然な美味しさを子どもたちに感じてもらうため、町内の小学校では年3回、粗食給食を実施しています。粗食とは、粗末な食事という意味ではなく、穀類と野菜を中心とした昔ながらの食事のことで、よく噛んで食べることで食材の味がよくわかり、栄養を吸収しやすいとされています。9月26日には、本年度2回目となる粗食給食を実施、この日のメニューは十穀米ご飯やサバの塩焼きなどで、児童たちは普段と一味違う給食を興味深そうに食べていました。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3612。町民本位の行財政運営を目指して、行政改革推進委員会から県議賞を受領。10月9日、愛川町行政改革推進委員会委員長、牛山邦彦明治大学教授の馬場重勝副委員長から、町の各種取り組みについての評価結果をまとめた県議賞を受領しました。より効率的で効果的な行政経営を推進するため、この県議所にある8業務の評価結果や改善に向けてのご意見を今後の事業計画や事業執行に生かしてまいります。問い合わせ、行政推進課共同行政管理班、電話内線3244。愛ちゃんをあしらった町ならではのデザイン、ご当地ナンバープレートの交付を開始しました。町観光キャラクター愛ちゃんをデザインした原動機付き自転車のご当地ナンバープレートの交付を開始しました。交付初日となった10月1日には、午前8時30分の受付開始と同時に、町民の皆さんが続々と手続きに訪れました。申請第1号となった星義明さん中津は、交付されたナンバープレートを手に、愛ちゃんが大きくデザインされていてかっこいいですね。バイクでよく茅ヶ崎市などへ行くので愛川町の PR ができればと思います、と話しました。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。高齢者の皆さんに安心安全を。 見守り電話サービスへの助成を試験的に開始。見守り電話サービスは、利用者に毎日同じ時間帯に自動音声電話がかかり、その日の体調を、1、元気です。2、いつも通りです。3、元気がありませんの中から選んでいただくと、離れて住むご家族などに電子メールで情報が送信されるサービスです。本年度は試行として、美濃和区、下谷蓮毛山区、新居坂区、桜台区、半縄区、坂本区、睦倉区、桜台団地区、春日台区にお住まいの愛川町一人暮らし高齢者等世帯登録制度に登録している方を対象に実施し、サービス利用料のうち月額500円を町が助成します。対象となる皆さんはぜひご利用ください。問い合わせ、高齢介護課長寿域外班、電話内線3338。
調整情報館、福祉、未来へと命をつなぐ、189、いち早く、11月は児童虐待防止推進月間です。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3363。全国的に児童虐待に関する相談が年々増加しています。平成29年度には過去最多の133,778件もの相談が児童相談所に寄せられ、中には子どもの命が奪われるような重大な事件も発生するなど、大きな社会問題となっています。厚生労働省では、こうした背景を踏まえ、11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待問題への啓発に努めています。児童虐待を防止するためには、周囲の方が子どもの異変に気づくことが何より重要です。皆さんがお住まいの地域で心配事や気になることがあるときは、早めにご相談ください。早期発見、早期対応によって、子どもたちの安全と人権を守りましょう。相談先、相談機関の名称、電話番号、受付時間の順に読みます。児童相談所、全国共通ダイヤル、189、いち早く、なお、お近くの児童相談所につながります。一部の IP 電話からはつながりません。年中無休、24時間受付。県厚木児童相談所、厚木市水引、2-3-1、046-224-1111、町子育て支援課、046-285-6932、いずれも月曜日から金曜日まで、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。子ども家庭110番、046684-7000番。年中無休、午前9時から午後8時まで。子育て、保育園などの入園児を募集。申し込みは11月30日金曜日までです。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3363。平成31年4月以降に、町立保育園や町内の小規模保育施設、保育所愛川、クレヨン保育園、認定子ども園、愛川幼稚園、2号、3号認定の場合のみ、などへ入園を希望する方の入園申し込みを受け付けています。本年度中に入園を希望し、まだ入園が決まっていない方も、4月以降に引き続き希望する場合は、改めて申し込みが必要です。申し込みの条件、次の理由などにより、家庭でお子さんを保育できない保護者、月に64時間以上働いている、または働く予定がある、妊娠中か出産したばかりである、病気、怪我、または身体精神に障害がある。家族の看護、 介護をしている、就学している、申し込み書の配布、子育て支援課、各町立保育園、各小規模保育施設、認定子ども園、子育て支援センター、町ホームページで配布しています。申し込み方法、11月30日、金曜日までに子育て支援課へ。女性、障害者を雇用している事業者へ補助金を交付します。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3523。障害のある方々の雇用安定を図るため、障害者を雇用している事業者に補助金を交付します。該当する事業者は、商工観光課で申請してください。対象、次の条件をすべて満たす事業者、町内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者であること、1年以上町内に住所を有し、雇用保険の被保険者となっている障害者、身体、知的、精神の各障害を1年以上雇用していること、障害者法定雇用率 2.2% 達成していること、法人の場合は事業所が、個人事業の場合は代表者が、納期の到来した徴税を完納していること、補助金額及び補助期間、障害者1人当たり年額3万円で、対象障害者ごとに5年間、申請期間、12月3日月曜日から28日金曜日まで、土曜、日曜、祝日を除く、必要書類、雇用している障害者の障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、雇用保険被保険者証、いずれも写し。文化、11月1日木曜日から7日水曜日は、文化財保護協調週間です。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。文化財保護協調週間は、全国的に文化財に関する各種行事を実施することにより、文化財に関する理解を深め、文化財の保存及び活用の一層の推進を図ることを目的としています。期間中には、文化財に親しんでいただくために、全国的に歴史的建造物や、美術工芸品の特別公開、文化財ウォーク、伝統芸能発表会などの様々な行事が開催されます。町でも、古民家山住亭や郷土資料館で文化財に関する催しを開催しますので、ぜひこの機会に町の文化財に触れてみてください。古民家山住亭、菊花展示会。中津喫酒会の協力により、喫花の展示会を開催します。日時、11月3日、土曜祝日から12日月曜日まで、11月5日、6日は休館です。会場、古民家山住亭庭園。統計、住生活総合調査にご協力ください。問い合わせ、行政推進課、情報統計班、電話内線3243。国土交通省では、平成30年12月1日を基準日として、平成30年住生活総合調査を実施します。この調査は、住生活の安定、向上に関する施策を推進する上で、必要な基礎資料を得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や、居住者の意向、満足度などを総合的に調査するもので、5年ごとに実施されています。今回は、10月に行われた住宅・土地統計調査にご回答いただいた世帯の中から、全国でおよそ12万世帯を対象に行い、町ではおよそ150世帯が対象となります。対象となった世帯には、11月24日土曜日から 国土交通省が委託した調査員が調査票をポストへ投函しますので、調査へのご協力をお願いします。調査、子ども・子育て支援事業計画の策定に伴うニーズ調査を実施します。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3362、愛川町子ども・子育て支援事業計画を策定するため、ニーズ調査、アンケート調査を実施します。この調査は、子育て中の保護者の方を対象として、お子さんの教育や保育、子育てサービスの利用実態や、今後の利用希望を把握するために実施するものです。対象となった方へ調査票を郵送しますので、ご理解とご協力をお願いします。期間、11月中旬から12月中旬まで、対象、0歳から小学生の子の保護者1200人、無作為抽出、調査方法、郵送による配布、回収、無記名式です。教育、中学2年生職場体験、夢への一歩を応援してください。問い合わせ、教育委員会教育開発センター、電話内線3619。11月7日水曜日から9日金曜日まで、町内3中学校の2年生による職場体験を実施します。およそ320人の中学2年生は、ご協力をいただいた町内外のおよそ100カ所の事業所などで、職場体験に取り組みます。職場体験では、生徒たちが働くことの大切さや意義、社会人としてのマナーや言葉遣いの大切さなどを理解するとともに、自分の生き方や将来について見つめることを目指しています。慣れない環境の中で、職場体験に挑んでいる生徒たちを見かけましたら、温かい言葉や応援をお願いします。
平成30年度、9月末現在の財政状況。町民の皆さんに町の財政状況を知っていただくため、毎年5月と11月に財政状況を公表しています。今回は平成30年度上半期、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの財政状況をお知らせします。問い合わせ、財政課財政班、電話内線3292。一般会計、特別会計、企業会計の状況、表があります。会計区分、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、執行率の順に読みます。一般会計、124億5032万4000円、72億5413万9000円、58.3%、50億3755万円、40.5%。特別会計、そのうち、国民健康保険、51億7700万円、22億6425万7000円、43.7%、20億7248万5000円、40.0%。後期高齢者医療、4億3200万円、1億8412万円、42.6%、1億6489万8000円、38.2%。介護保険、29億4600万円、13億6530万9000円、46.3%。11億1816万3000円、38.0%。下水道事業、13億3000万円、4億1691万2000円、31.3%。3億9787万5000円、29.9%。承継、98億8500万円、42億3059万8000円、42.8%。37億5342万1000円、38.0%。 企業会計、水道事業、8億9000万円、1億9247万円、21.6%、2億3743万4000円、26.7%、合計232億2532万4000円、116億7720万7000円、50.3%、90億2840万5000円、38.9%。調査委、借入金現在高。会計区分、現在高の順に読みます。一般会計、66億5292万3000円。下水道事業、80億807万7000円。水道事業、16億4907万2000円。合計、163億1007万2000円。主な、町有財産の状況。土地、588万4552平方メートル。建物、13万78平方メートル。基金、10億6653万6千円。一時、借入金の状況。9月末現在の一時借入金はありません。一般会計の収入・歳入の状況。収入済み額、72億5413万9000円。収入率、58.3%。横棒グラフがあります。自主財源、そのうち、徴税。予算減額、75億4510万9000円。収入済み額、50億536万1000円。収入率、66.3%。繰入れ金、予算減額、1億3708万3000円。収入済み額、1億2999万6000円。収入率、94.8%。繰越資金、予算減額、4億51万7千円。収入済み額、6億7131万2千円。収入率、167.6%。諸収入、予算減額、4億5106万6千円。収入済み額、3357万9千円。収入率、7.4%。その他、予算減額、4億570万3000円。収入済み額、1億8948万9000円。収入率、46.7%。依存財源、そのうち、国庫支出金予算減額、10億6789万9000円。収入済み額、4億9030万8000円。収入率 45.9%。県支出金予算減額8億3023万7千円。収入済み額1億5740万7千円。収入率 19.0%。地方消費税交付金予算減額7億6800万円。収入済み額4億5377万1千円。収入率 59.1%。地方交付税予算減額1万円。収入済み額0円。収入率 0.0%。調査委予算減額5億5270万円。収入済み額1430万円。収入率 2.6%。その他、予算減額2億9200万円。収入済み額1億861万6千円。収入率 37.2%。徴税の内訳、同様に読みます。個人町民税予算減額19億9877万4千円。収入済み額9億7697万1千円。収入率 48.9%。法人町民税予算減額7億1080万8千円。収入済み額5億5048万6千円。収入率 77.4%。固定資産税 予算減額39億7595万円、収入済み額29億2741万2000円、収入率 73.6%、軽自動車税予算減額1億2169万4000円、収入済み額1億1461万4000円、収入率 94.2%、町タバコ税予算減額3億1543万6000円、収入済み額1億3141万2000円、収入率 41.7%、都市計画税予算減額4億2244万7000円、収入済み額3億446万6000円、収入率 72.1%。町民1人当たりの納税額、合計12万3262円。その内訳は、個人町民税 24,059 円、法人町民税 13,556 円、固定資産税 72,091 円、軽自動車税 2,822 円、町タバコ税 3,236 円、都市計画税 7,498 円。一般会計の支出、歳出の状況、支出済み額50億3755万円、執行率 40.5%。同様に読みます。議会費予算減額1億6716万8000円、支出済み額8824万7000円、執行率 52.8%。総務費予算減額16億4873万3000円、支出済み額5億9906万1000円、執行率 36.3%。 民生費予算減額43億4262万6000円、支出済み額18億5357万8000円、執行率 42.7%。 衛生費予算減額12億4069万9000円、支出済み額4億5310万5000円、執行率 36.5%。 農林水産業費予算減額2億2929万2000円、支出済み額6317万2000円、執行率 27.6%。 商工費予算減額3億3846万8000円、支出済み額2億44万3000円、執行率 59.2%。 土木費予算減額16億2177万3000円、支出済み額6億1759万8000円、執行率 38.1%。 消防費予算減額7億5893万4000円、支出済み額3億4120万7000円、執行率 45.0%。 教育費予算減額12億9980万2000円、支出済み額5億3700万5000円、執行率 41.3%。 その他予算減額8億282万9000円、支出済み額2億8413万4000円、執行率 35.4%。 町民1人当たりの支出額、合計12万4056円。その内訳は、議会費2173円、総務費1万4753円、民生費4万5647円、衛生費1万1158円、農林水産業費1556円、商工費4936円、土木費1万5209円、消防費8403円、教育費1万3224円、その他6997円。表終わり。平成30年度、相川町人権啓発の集い。11月11日日曜日、午後1時30分から3時30分まで、 午後1時開場。中学生人権作文の優秀者表彰や朗読、中学生人権ポスターの優秀者表彰を行うほか、北朝鮮による拉致被害者で平成14年に帰国した蓮池薫さんをお招きし、夢と絆をテーマとした講演会を開催します。会場文化会館ホール。講演会講師、北朝鮮による拉致被害者、新潟産業大学経済学部准教授、蓮池薫さん。入場は無料です。申し込みの必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。入場は先着順です。来場者数により入場制限をかけさせていただく場合がありますのでご了承ください。問い合わせ住民課住民相談班、電話内線3319。平成30年度愛川町交通安全推進大会、11月17日土曜日午前10時から正午まで、悲惨な交通事故の撲滅を願い、町民の皆さんが一丸となって交通安全を推進するため、愛川町交通安全推進大会を開催します。本年度の大会では、音楽演奏やダンスなどのアトラクションも行われますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しください。会場文化会館ホール。内容、交通安全作文表彰、朗読、セーフティードライブコンテスト表彰、交通安全関係功労者表彰、神奈川県警音楽隊による演奏、カラーガードによる演技、愛川キッズビクスによるダンス。問い合わせ住民課交通防犯班、電話内線3320。第6回環境フェスタ、11月18日日曜日午前10時から午後2時まで、粗大ごみリサイクル市やリサイクルマーケットなどの催しをはじめとして、ごみの減量化、資源化や環境美化、再生可能エネルギーなどについて楽しく学べるコーナーが盛りだくさんの第6回環境フェスタを開催します。飲食コーナーもありますので、ご家族揃ってお楽しみください。会場役場庁舎裏広場、健康プラザ周辺。内容、リサイクルマーケット、粗大ごみリサイクル市、環境ポスターの展示、メダルプロジェクト、飲食コーナーなど。新コーナー、フードドライブを開催。ご家庭で余っている食品を集め、食料に困っている方などを支援している NPO 法人へ寄付します。お米、パスタ、調味料、インスタント食品、レトルト食品、缶詰などが余っていましたら、ぜひお持ち寄りください。集める食品のルール。次の要件をすべて満たす食品が対象です。ただし、生鮮食品と瓶詰食品は対象外です。賞味期限まで1ヶ月以上あるもの、未開封のもの、包装が破損していないもの、問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513、ビカプラント、電話046-281-2258。